ヨハネによる福音書第2章の23節から25節の朗読をいたします。新約聖書の166ページの下の段をお開きください。ヨハネによる福音書の第2章の23節から25節です。イエスは過ぎ越し祭の間エルサレムにおられたが、そのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じた。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかった。それはすべての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。教会の暦では今日のこの日曜日、この礼拝からアドベント対抗節という期間に入りました。実は教会の暦ではこのアドベントの時、対抗節の時が1年の始まりなんです。私たち普通に日本で暮らしていると1年の始まりはお正月1月1日ですけれども、教会自身の暦ではこの時が新しい年の始まりになるのです。そしてこのクリスマスを祝うことがから始まって1年の歩みがなされていくわけです。そしてこのアドベントの時は、このクリスマスまでの一つには備えをするということであります。今日目の前にある、アドベントのクランツにのろうそくにですね、1本火が灯りました。ここには4本のろうそくが立てられています。この4本ともこれから日曜日ごとに1本ずつろうそくが加えられていって、4本のろうそくに火が灯った時がクリスマスなのです。その時まで備えをしていくよという一つのサインがですね、このクランツなんですね。そしてこのアドベントの時というのはこうやってクリスマスに備えていくというだけでなくて、もう一つの意味がございまして、そのもう一つの意味は主イエスが再び来てくださる。クリスマスに人となってこの地上に一度来てくださった主イエスキリストはもう一度来てくださる、その約束がありまして、再びまた主イエスが来てくださることに備えるという意味がこのアドベントにはあります。そしてじゃあ一体どういうふうにして備えていくのかなんですけれども、古来から教会が一番大事にしてきたのはこの日曜日のやはり礼拝であります。日曜日の礼拝で一緒に御言葉に聞いて神様を賛美して祈って、そしてクリスマスを迎えていくというのがこの一つの備えのあり方です。恵みの御言葉に聞きながら、私たちもこれから主の日ごとに日曜日ごとに礼拝を捧げていって、良い備えを与えられてクリスマスの時を迎えたいなと願っております。今日その最初のアドベントの時であります。そして今日の聖書の箇所の冒頭にはこうあります。イエスは過ぎ越し祭の間エルサレムにおられたがとございます。この過ぎ越し祭というのはユダヤの最大のお祭りですけれども、このその時のことが記されています。今日の聖書の箇所にいます。箇所の前にはですね、過ぎ越しの祭りの時にシュエスが最初に登られた時のことが記されていました。シュエスはエルサレムに登られて、そして神殿に行かれて、神殿の境内で牛や羊あるいは鳩を売っている人たち、また両替をしている人たちをご覧になって怒りをあらわになさり、彼らを追い出されました。こうやって見分け目の出来事をなさった。シュエスが感情をあらわにして、思いをあらわにしながらこの見分け目の技をなさったということが記されていました。それに続きまして、なお数日シュエスは祭りの期間の間このエルサレムに滞在され続けたんです。でそしてただそこにおられたというのではなく、シュエスはそこで、たくさんの人たちの前で印を行われたようです。印という言葉が今日の箇所に出てきます。印 なんですけれども、この印はこのヨハネ福音書に出てきます、特別な用語であります。これはまあ奇跡のことです。奇跡をなさったということです。すでに2章の1節以下ではガリラヤのカナというところでシュエスが水をブドウ酒に変えるという最初の印をなさったということが語られておりました。そしてその印、奇跡を見まして弟子たちがイエスを信じたということが語られていたわけです。そして今日の聖書の箇所にもそのなさった印を見て多くの人がイエスの名を信じたとあるんですね。このここでの印というのは実は複数形でございます。つまり、ただ一回何か奇跡をなさったというのではなくて、この祭りの間にシュエスはエルサレムの町の中で一回だけでなくて何回かの奇跡をなさったということなんです。そしてじゃあどんな奇跡をなさったのかなんですけれども、そのことは分かりません。とにかく奇跡をなさったわけです。いくつかの、そして多くの人たちがシュエスの名を信じたというのです。シュエスの名を信じたというのは、深い意味ということでは、これはシュエスを救い主として信じたということです。しかも信じたのはただ一人じゃないんです。多くの人がこの印を見て信じるようになったということが書かれているわけです。そして、ここに記されておりますことはシュエスのお働きのスタートなんですね。その意味では非常に素晴らしいスタートを切っておられるように見えるわけです。順風満帆といいますか、非常にスムーズにシュエスのが奇跡をなさって、そして多くの人たちが信じた、そのように、滑り出しは非常に順調であるというふうに私たちは思うところがございます。しかしながらですね、その先を読んでいきますと、ちょっと、つまずいてしまうわけです。順調だなって思ってるととんでもなくって思いがけないことが語られるわけです。たくさんの人が信じた、よかったな、たくさんの人たちが信じたんだ、本当に素晴らしいことだなと思うわけですが、しかしそれは23節だけでありまして、次の24節では非常にショッキングなことが語られております。しかしイエスご自身は彼らを信用されなかったとあるんですね。この言葉はびっくりですよ。この信用するという言葉は、23節の人々がイエスの名を信じたとある、この信じるという言葉と同じです。人々はイエスを信じたんです。でもイエスの方は人々を信じなかったという言葉なんです。これは意外ですね。普通人々がイエスを信じた、それに続く言葉として予想されるのはイエスの方も人々を信じた、信用された、信じてくれた、よかったね、私のことを信じてくれたんだね、私もあなたたちのことを信用しようというのが普通。そうじゃないと関係ってできないんじゃないですかね。人間同士の関係だとお互い信頼の信頼が大事とか言うじゃありませんか。片方だけが信頼して片方が信頼しなかったら関係って成り立たないわけですよね。ここで人々がまずイエスの方を信じたわけです。イエスのことを信じたわけですから、イエス様信じてあげたっていいじゃありませんかと言いたくなるじゃないですかね。それが普通でしょって、案外あなたはお冷たいんですねみたいなことを言いたくなる、ちょっと文句言いたくなる。人々、いや、イエス様のこと信じたんだよ、 信じて、あなたも信じてあげたらいいじゃないですかって、それがイエス様らしいことじゃないですか。イエス様あなたあったかいお方のはずでしたね。そのイエス様あなたがどうして信じないって言われるんですかって言いたくなるんです。そういう言葉です。そういう意味で私は非常にショッキングな言葉だろうと思うのですね。なんか嫌な、なんか冷たい響きがあるような気がしてきます。でもどうでしょうかってことなんです。でもどうしてこんなことが言われていて、どうしてこんなことが書かれているんでしょうか。そのことを考えてみたいのです。聖書は主イエスが人々を信用されなかった、人々のことを信じなかった理由について、この福音書はちゃんとその後書き記しております。こうあります。それは全ての人のことを知っておられ、人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったからである。イエスは何が人間の心の中にあるかをよく知っておられたのである。こういうふうに、これが理由だというふうに語られているのです。主イエスは全ての人のことをよく知っておられた。この知り方っていうのはすごくってですね、ものすごい知り方なんです。これはですね、表面的なこと、目に見えるところではなくて、心の中にあることをよく見て知っておられたと言われているんです。私たちは皆さんどうでしょうかね、人のことをどのように判断するでしょうか。私たちはですね、人のことを表に現れていること、目に見えるところで判断します。そうするしかないんです、人間って。それは必ずしも外見だけで判断するということじゃありませんよ。その人と関わって私たち向かい合って話をします。そして、そうやって向かい合ってその人と話すわけですが、そして感じ取られるわけですよね。感じ取るわけです、その人どんな人かなみたいな、こう内面の姿にまで思いを寄せて、そうやって判断するわけです。でも私たちは人の心の中を見透かすことはできません。全部わかることなんてできません。はっきり見ることはできません。心の中に隠されている思いの部分はどうしてもわからないんです。これは他者を判断するってことを言いましたけど、じゃあ自分のことどうですか。自分のことは自分がよく分かって、一番よく分かってる。自分は自分の心の中のことをよく知ってる。他の人は分からなくても、自分は自分の心の中を知ってる。自分はよく分かっている。当たり前でしょって言えますか。私は言えないと思うんですね。自分のことが一番分からないんです。自分がそんな何を思ってるかなんて簡単には分かりませんよ。意外とこれは私たちはそう思ってないんですよ。自分のことは自分で一番よく分かっている。自分の心の中のことは自分が一番よく知っている。そう言いたくなるんですが、実はそうではありません。自分が一番分かんないんです、自分のことが。しかし主イエスは知っておられる。私たちの心の中に何があるかっていうのを見抜いておられる。じっと見ておられるのが主イエスだと言われているんですね。またここでは主イエスは人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったと語られていますね。この意味ははっきりしています。私たちは人のことを判断しようとするとき、自分で見極める以外にもう一つ方法 取ります。それ人に聞くということです。私が例えばここにおられる二宮さんのことを知ろうとするとき、私二宮さんのことをよく知ってますが、でもそれだけじゃなくて本当に知ろうとするとき、例えば一番近い家族の方に聞いてみるってことをする方法が取れますよね。二宮さんってどんな人ですか、奥さんに聞く。奥さん、二宮さんってご主人どんな人ですかって聞く。そうするともうちょっとよくわかる。そういうことです。でもね、これは、よくわかるってこともあるんですが、結構外れる結構外れる人はね、人に聞いてわかることもあるんですけど、でも人の言うことは結構当てにならないこともありますよね。外れることもあります。とんでもない誤解や思い込みをしていたということが、あるんですね。でも主イエスは違う。ここで主イエスは人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったと言われています。ここで主イエスは人間について誰からも証ししてもらう必要がなかったということは、主イエスは他の人の証、この人はこういう人だということを話してもらう必要なんかなかったということです。もうそんなことをしてもらわなくてもちゃんと分かったということです。人に頼ることなくてご自身が全てのことを知っておられ、しかもその人の心の中にあることまでよく知っておられた、それが主イエス。なぜかというと、この方が人となられた神だからです。聖書の中に、旧約聖書の中にこんな言葉があります。人は目に映ることを見るが、主は心によって見る。旧約聖書のこれ確かサムエル記の言葉ですね。人は目に映ることを見るが、つまり表面的なところを見るけれども、主は心によって見る。心をご覧になるですね。心で判断される。心をじっと見る。それが神様、主なる神様ってことですね。そして言葉は肉となって私たちの間に宿られたって、ヨハネによる福音書の一章の最初のところに記されています。そして一章の一節のところには言葉は神であったとあります。このイエス・キリストという方は言葉として、言葉と呼ばれて、つまり神様を表してす方、そしてこの神様ご自身であった。そしてその言葉であるこのお方が人となってこの地上に来てくださった。これがヨハネ福音書のクリスマスなんですね。言葉は肉となって私たちの間に宿られた。その方だからこそここでこのようにして語られているんです。心で見られる、心を見られる。主イエスは印を見て主イエスを信じた人々を信用されなかった。印を見て主イエスを信じた、この人たちを信じなかった、信用されなかった。それはその人々がもうちょっと言うと、信じたと言っても本当には信じていなかったからなんです。うちに深い不信仰を宿してたからなんです。実はこのあと続くんです。この今日の聖書の箇所はこの後もちょっと先立って見てみましょう。3章にニコデモという人が出てくるんですね。この人は非常に偉い人で、ユダヤ人の中では非常に偉い人でありまして議員であったとあります。そしてパリサイ派の人で、ユダヤ人の教師とも呼ばれています。非常に立派な人だったと思われます。そして人となりも非常に常識的であり、優れた人物であろうというふうに思われ推測されます。この人が主イエスにある夜主イエスのところに訪ねてきたというのがこの3章なんですね。そして3章の2節にこういうニコデモのセリフといいますか、言葉がこんな言葉が語られています。ラビ、私どもはあなたが神のもとから来られた教師であることを知っています。神が共におられるのでなければあなたのなさるような印を誰も 行うようなことはでき行うことはできないからですとありますね。つまりこれニコデモもまたエルサレムで主イエスの印を見て信じた人なんです。でそして印を見て信じた代表者としてここに存在しているわけですね。でそしてしかし彼はですねこの後、主イエスと言葉を交わしていくんです。そして主イエスからこう言われるんです。誰でも水と霊とによって新しく生まれなければ神の国に入ることはできない。誰でも新しく生まれてなければ水と霊によって新しく生まれないとダメなんだと救われないんだとイエス様から言われるわけです。そしてイエス様からそういうふうに言われるともう年を取った者がどうして生まれることができようかって言うんです。するとそれに対して主イエスが言われるんです。あなたはイスラエルの教師でありながらこんなことがわからないのかというふうにしておっしゃるわけです。そうです、このニコデモは信じたと言いながら実は信じていない人なんです。信じていると言っても上っ面でずっとずっと深掘りされれば信じてないってことが明らかになっちゃうような人なんです。彼は表面的にはいっぱいいろんなことを持ってるんです。知識もある、人からは優れた人だと言われる、尊敬もされている。だけどずっと深掘りされていくとイエス様によって、イエス様ってのは深掘りするんです。私たち自身を本当に深く深く掘り下げられちゃうんですね。そして信じてないっていう部分が明らかにされていく。神の力、神、人々に教えることもしたような人ですが、神について語ることを知り、聖書を知り、そして本当に深く信仰生活を、立派な信仰生活を送っていても、その実深いところには信じていないんです。そしてニコデモ自身、イエス様と出会うまで、主イエスと出会うまではそのことに気づいていただろうか、私は気づいてなかったんじゃないか。ここだけじゃないです。そしてこれだけじゃないです。ヨハネによる福音書ではさらに6章に進みますと、6章にはですね、主イエスが5つのパンと2匹の魚で男だけで5000人の人たちを満腹にしたという、まあ、大変な印の出来事が語られています。でそしてその印に預かった人たちの多くの人たちが主イエスについていったというのです。しかしその人たちに主イエスはこう言われたとあるんです。6章ですね、印として、まあ、彼らはですね、ついてくるわけですよね。それ6章の1節以下に5000人に食べ物のが与えられたことがありまして、そして、ついてきたわけです。そしてついてきた彼らに主イエスが言われた言葉が26節に語られています。6章の26節、はっきり言っておく、あなた方が私を探しているのは印を見たからではなく、パンを食べて満腹したからだとあります。つまりですね、人々は食べて満腹するという奇跡を体験したわけです。それで主イエスの後を追ってきたわけです。しかし主イエスはそれを印を見たからではなくと言われました。それは彼らがパンの奇跡を主イエスこそ神の子、救い主であることを示す印として正しく受け止めて信じたというのではなくて、ただお腹を満たしたい、腹いっぱい食べたいという、そういう願望の 充足のためにそういう思いでだけついてきてるってことです。ここでも表面的には信じて従っているように見えても実はそうではないということが、まあ、主イエスによって明らかにされているわけです。そして実際彼らはやがて6章60節になると主イエスの説教を聞くとこういうふうに言って去っていくんですね。実にところで弟子たちの多くの者はこれを聞いていった。実にひどい話だ、誰がこんな話を聞いていられようかって言ってもうシュエスに見下り判を突きつけてシュエスのもとから去っていっちゃったというんですね。こういうことになってるわけです。ヨハネによる福音書はこのようにしてシュエスを表面的には信じていても実は本当には信じていない人間の姿をこれでもかというぐらい語っているんです。でこうやって見ていって私たちが問われることがあります。あなたはどうかということです。あなたはどうかということですね、自分はどうかってことが問われてくるんです。本当の信仰を持ってますかってことです。そして私はこう言いたいんです。そんなこと言える人誰もいませんよってことなんです。自分は本当の信仰を持っていて絶対何があってもイエス様から離れないで自分は大丈夫、自分は誠の信仰を持って信仰をどんなことがあっても持ち続けることができるイエス・キリストに信用されている、値なしにそういうことができますか、そんなことが言える人は誰もおりません。宗教改革者のマルチン・ルターという人がいます。このマルチン・ルターが今日の聖書の箇所について説教しています。2回説教したようです。でこのルターが、説教の中でね、彼は非常にこんなびっくりするようなことを言ってるんです。でこれ有名な言葉だそうですけれども、こういうふうに言ってるんです。教会もまた過ちを犯す、アウグスチヌスも過ちを犯す。アウグスチヌスというのは古代教会の指導者であります。そして、非常に有名な優れた人ですね。そしてまた、こうです、もう一度読みます。教会もまた過ちを犯す、アウグスチヌスもまた過ちを犯す、そして私もまた過ちを犯す。私もまた信用できない人間だ、こういうんです。このイエス・キリストが信用しなかったと言われている人の中に自分を数えるんです。でこのヨハネ福音書を書いた人はどうですかね。このヨハネ福音書を書いた人はこの中に自分は例外って思ったでしょうか。私はそうじゃないと思います。この全ての人間のことをキリストはご存知で、心の内にあるものをご存知で、そして深掘りすると表面剥がれていくと本当にどうしようもない人間の姿が現れてくるわけですね。今日のこの聖書の言葉、シュエスの言葉、聖書の中で最も恐るべき一節、一言の言葉だと言っている人もいます。だから祝然とならざるを得ないと言うんです。祝然というのはもう黙って言葉を失うようにして佇まざるを得ないと、そうだと思いますね。私たちも表面的には外から人から見たらね、いろんなふうに見えるんですよ。教会に初めて行ったばっかりの時、教会の周りの人たちはみんな非常に敬虔だ、自分はどうしてこんなダメなんだろうって僕は思って、もう穴があったら入りたいような気分でずっと礼拝堂に座っていたのを思い出します。それ忘れちゃいけないんです。本当はずっと同じなんです。人からどう見えるかじゃないんです。神の前に、キリストの前に立った時、本当にどうしようもない罪人なんですね。信用できない とんでもないやつなんです。しかしこの福音書は同時にこの主イエスが私たちのところに人となってきてくださった、肉を取ってきてくださったということを語ってるんです。肉ってのは弱さを持った人間として来てくださったということです。これもっと言うならば罪を負うために来てくださったということです。私たちの罪の身代わりのために死んでくださるために来てくださったということです。立派な人間なんて誰一人いないんです。本当にどうしようもない、どうしようもない罪人なんです。その罪人であることを主イエスは何よりもよく知っておられて、その罪人のために人となってこの地上に来てくださり、十字架にかかって来てくださ死んでくださったんです。この方こそ救い主です。洗礼者ヨハネはこの主イエスこそ世の罪を取り除く神の子羊だというふうに語りました。この主イエス、この方は私たちの全ての罪をはっきりとご存知でした。そのご存知だったからこそ、ご存知だったからこそそれを取り除くこともおできになるんです。だから世の罪を取り除く神の子羊はご存知じゃないとできないんです。だからこのヨハネによる福音書ではこの最初の一番最初のところにこのことが出てくるんです。ですね。で、そしてこう語られていくわけですよ。だからね、今日の聖書の言葉って何気ない、何ということはない短い箇所ですけどね、非常に重要な聖書の箇所なんです。ルターは、まあ、そのことを見抜いてたんだなっていうことが分かるわけです。2回も説教したってことは。そしてね、まあ、そういうことがここで語られてるわけです。ですからね、今日の聖書の箇所はもう本当にきつい、私たちにはものすごい一撃が加えられていますが、けどまた同時にですね、非常に深い慰めが語られております。そしてさらに最後に目を向けたいことがあるんです。このシュエスが信用されなかったというこの関係ですね、これは今どうなのかということを見てみたいということです。確かにイエス・キリストは私たちのことをご存知。じゃあ今私たちのことをシュエスは信用されないのか、教会に集っている私たちのことを信用されたいのか、ある意味では信用されないと言わざるを得ないかもしれません、罪人であるがゆえに。でもそのことを踏まえた上でさらに見たいことがあるんです。それはこの関係っていうのは弟子たちとシュエスとの関係っていうのは、弟子とシュエスの関係、シュエスを信じる者とシュエスとの関係っていうのは変えられてるっていうのがこのヨハネ福音書の全体のメッセージなんです。それを見てみたいと思います。このヨハネによる福音書は20章でこういうことを語ります。復活されたシュエスキリストが弟子たちにこう語られるということが出てくるんですね。そしてこの福音書は終わるんですが、初めですからやっぱり最後とつながってるんですね。20章の19節以下、でここで主イエスキリストが日曜日に現れられるんですけど、でそしてこう言われたってんですね。21節です。あなた方に平和があるように、父が私をお使わしになったように私もあなた方を使わす。そしてさらにこういうあります。そう言ってから彼らに息を吹きかけて言われた。聖霊を受けなさい。誰の罪でもあなた方が許せばその罪は許される。誰の罪でもあなた方が許さなければ許されないまま残る。こうおっしゃってるんです。信じるって言葉、信用するって言葉なんですけど、これは委ねるって言葉なんです。もう一つの訳があって、これ委ねるって訳なんです。つまりすっかり委ねてしまうってことです。信用しないと委ねれませんよね。そして今日の聖書の言葉、最後の言葉は、主イエスが弟子たちに全権を委任している言葉です。一番大事な許すっていうことをしなさい。私があなた方にために十字架にかかったんだから、今度はあなた方が許しなさい。 私はあなた方を信用してあなた方に全権を委任する、そうやって生きていきなさい。つまり信用されなかった弟子たちのために主イエスは十字架に死んでくださって復活された時にこのキリストとの関係が変わるんです。だから私たちは今キリストから信用されてこの礼拝の場があるんです。不思議ですね。ですからこれも本当に全体のことが関わる事柄が今日の聖書の言葉の中に記されているんです。私たちはここで教会で生きていく時にね、本当にイエス・キリストから許されて生きていく、そして罪深い私でありますからキリストによって許されて、そしてキリストに委ねられてキリストに、からこう委託を受けて生きていく、生きていってるんです。そういうこういうキリストの救いの恵みが、今日の聖書の言葉で語られています。主の御名は本別かな。感謝します。お祈りをします。父なる神様、アドベントの最初の主日、こうしてあなたが私たちにお語りくださったことを感謝をいたします。御言葉を通してあなたが突きつけておられる私たちの姿があります。表面的に私たちは本当にいろんなものを装って生きておりますが、本当に根本においてあなたに背き罪深いものであり、許されなければどうにもなりません。でもこんな私たちのためにキリストは来てくださり、肉言葉が肉となって私たちの間に宿ってくださり、私たちの罪のためにキリストが十字架の上に死んでくださり復活してくださいました。そして今や驚くべきことにこのキリストは私たちに全てのことを委ねておられ、そして私たちのことを信頼しておられると、そのようなことまでここで私たちは聞き取ることが許され感謝をいたします。どうぞ恵みの中を歩んでいくものとしてください。罪をあなたの前に言い表しながら、あなたの前に許しを乞いながら、また同時に許されて、そしてあなたのご委託に応えて生きていく歩みを続けることができますように、キリストイエスの御名によって祈ります。アーメン。